はい、こんにちは、ザボでございます。本日は2月の11日、お昼の2時9分でございます。一人喋りをやってみようかと思いましてね。でも家にはですよ、長男の子供がいっぱい遊びに来ましてね、インターホンとか鳴るし、神さんもなんかバタバタしてるので人が滅多に来なさそうな公園の駐車場で今収録しております。滅多に人は来なさそうだと思ったんだけど、他に車が2台あるな。ちっちゃい子供もいるし、なんか声が入るかもしれませんけどね。まあまあ気にせずやっていきたいなというふうに思います。ということで、人気の少ない公園で車で一人喋ってる変なおじさんの見た目をしております。はい、まあとりあえずやっていきましょうかと思ってます。はい、先日ですよ、何気なくね、僕が使っておりますスタンド FM というアプリを開いて、ホームページをね見てみたんです。で、スポーツの枠を見ると、まあなんと野球系のねスタンド FM の番組がぐっと増えてるわけですよ。でね、それをご紹介できたらいいかなと思って今日初めてございます。はい、ということで、これはね、配信者の方には許可は取っておりません。 無許可でやっております。もしこれ気がつかれてお怒りがあればですよ、この回は削除しますのでね、なんかご迷惑をおかけするのもいけないのでと思って、でもコマーシャルができたらいいかなと思っての回です。そう、悪意はございませんので一つご了承いただけたらと思います。はい、まず有名人枠からいってみましょうか。有名人枠、ダルビッシュ有さん、ダルビッシュの言いたい放題という番組がスタンド FM でございます。これが昨年12月27日から1月21日まで4回の配信をされておりますね。メジャーリーガーであり、 YouTuber である、現役有名トップアスリートダルビッシュ有さんの番組でございます。はい、全4回、結構長いですね。ライブをアーカイブで残してるといった感じでしょうかね。はい、2つ目です。鈴木貴博、勝つための野球帝王学、という番組が始まりました。これが2月の4日から始まりましたね。で、2月7日までで2回配信してございます。ご存知、元巨人でダイソーの切り札としてライバル球団に恐れられた鈴木貴博と、帝王学 STR アカデミアの志和信行による2人が語る番組です。鈴木選手のですよ、野球における体験談を芝さんという方がですよ、ビジネスの観点で解説する番組になってます。まだ2回しか配信はないんですけどね。例えばですよ、38歳の鈴木貴博がダイソーとしてね、初めてオールスターに出場した時の話ですとか、このオールスターをきっかけにね、大物阪神 OB 川藤幸三さんとね、仲良くなったそうなんですよ。こんなののね、エピソードをね、喋られておられます。丸型タイプ、四角型タイプ、三角型タイプの人間をね、区別してですよ。なんでしょうね、ビジネスにおける組織学に基づくような話。まだこれね、始まったばっかりで、まだ確信についてないんですよね。ぜひお聞きいただけたらと思います。それから、古田幸子さんというね、モデルさんが始められました。カープにフルスイング。古田幸子のカープにフルスイングという番組ございます。これは、2月の9日に第1回の配信がありました。まだ、1回しかないですね。YouTube、Instagram、それから Twitter と、連携しているスタンド FM の番組になってます。フリーランスのモデル、タレントの古田ちさ子が語る広島東洋カープの応援番組のようです。といったところですね。はい。それから、セニョール宇治原、アットマーク、ある分野のジャーナリストという方が始められました。野球の魅力を伝えるラジオというのがあります。これは随分、 前からやってるのかな、190回の配信を数えてございます。この人は毎日配信をされてらっしゃるようで、毎日7時半に更新されます。朝の7時半です。で、月曜日はコラボの回、火曜日は収録の回、水曜日は、9時からライブをされてるそうです。で、木曜日収録回といった感じのメニューでされてるようでございます。内容としてはプロ野球の背番号が与えるプレッシャーですとか、あるいは侮ってはいけないプロ野球スカウト眼力ですとか、興味深いテーマが豊富にあるプログラムになっております。例えば巨人時代の太田が花が開かなかったのは育成が悪かったのではなく55番という背番号が偉大すぎたんじゃなかろうかとかそんな、ベイスターズ桑原がまだ脱皮できないのは背番号1という背番号が関与してんではなかろうかとか、昨年ドラフトにジャイアンツに入団しました山崎伊織背番号19番、ちょっと前まで菅野がつけてた番号ですね。これは本当に大丈夫なのかとか、そんな話をされてらっしゃいます。はい、ということで有名人枠、ジャーナリストも含めて4名ね、先にお話しさせていただきました。それから僕ら素人枠ですね、素人枠からずらずらと今度はご紹介していきたいと思います。まずはお友達でございます DJ 卵焼きくんがですね、スタ FM スタ FM 参戦がをされました。DJ 卵焼きの野球部室という番組ですね。喋り手は DJ 卵焼きくん、かっこ甘玉くんでございます。そうね、そう、配信者としての名前が DJ 卵焼きくんで、ニックネームが甘玉くんなんですよね。だから TMT くんも TMT かっこトマトでいいんじゃないかな、よかったんじゃないかなと。沢田健二がジュリーと呼ばれるようにですよ、 TMT はニックネームトマトでよかったじゃないかななんていうふうに思ってますけど、まあ本人が納得して変えたんだったらいいのかなとも最近思ってます。この DJ 卵焼きくんの番組、野球部室は2月の2日からのスタートで、現在まで2回配信されてございます。 Twitter と Instagram の連携がをスタイフからが飛んでいくことができますよといった感じですね。人気ラジオトーカーの DJ 卵焼きくんが、タイガースキャンプ情報ですとか、を喋っておられます。ラジオトークではね、彼は自作の曲の配信ですとかライブ、あとコラボなどか、いろんなね、おしゃべりに尽力されてね、精力的に活躍中でございます。僕の番組にも何回かゲストに出ていただくことがございます。ちなみに僕の番組でゲストに出ていただいたことのあるトーカーさんでスタンド FM に最近参戦された方をご紹介、鈴健さん、彼はスプーン、それからポッドキャスト、あとはラジオトーク等々で活躍されている配信者さんでございます。マッコ DX さん、ラジオトークの公式さんでもございますね。楽しいバラエティ番組多くされてらっしゃいます。はストロとブワンタンさん、彼女も女性なんですこの方はね、キャラクター辞典ですとかソロとブワンタンですとかっていう番組をですね、ラジオトーク、ヒマラヤ、あとはポッドキャストなどなどいろんな媒体で配信をされてらっしゃる方、この方もスタンド FM に参戦してございます。先日僕の番組では妖怪のについてね、二人でおしゃべりしてみましたよといった回撮ってます。はい、では続いていきましょう。6番組目、野球バナージャという番組、野球バナージャという番組です。はい、この番組はウラジャさん、ウラジャという方がね、配信されてる番組になってます。赤い野球人って書いてあるな。はい、2021年の2月の3日から11日までで9回配信されていらっしゃいます。ツイッター、インスタ等々の連携はございません。ハスキーボイスの男性の配信者です。広島と楽天のファンなんですって言ってられました。かつては巨人、ダイエー、オリックスブルーウェーブのファンを経て今は赤いチームのファンなんですって。楽天とカープですね。 という方の番組です。続いていきましょう。7番組目、オリックスファンによる野球が楽しくなるラジオ、折村さんという方が配信されてらっしゃいます。2月7日から10日までで4回の配信をされてらっしゃいます。ツイッターとの連携はございません。物静かそうな男性配信者ではありますが、キャンプ情報をしっかりとした分析力で配信されてございます。はい、続いていきます。8番組目、関西 G たらこの巨人語らせて、関西 G たらこさんの番組でございます。ジャイアンツファン歴20年以上の方でいらっしゃいましてね、巨人応援特化型番組でございます。紅白戦、キャンプ情報、あとね、くすぶってる選手特集などね、楽しい、巨人ファンの僕にとってとても楽しい番組になってます。2021年1月5日から30回の配信を数えていらっしゃいます。ブログ、それからツイッターへも連携されてございます。さあ、続いていきます。刹那とおしゃべり、これは可愛らしいお嬢さんですね。このお嬢さんが日本ハムのファンでらっしゃって、日本ハム応援の番組を配信されてらっしゃいます。2021年の1月22日から2月の9日までで、今のところ13回の配信をされてらっしゃいまして、ツイッターへの連携もございます。はい、お若い女性だと思って侮ることなかれということで、しっかり野球を見る力、分析力に長けていらっしゃいます。なかなかのファイターズ語りの方がまた一人登場かなというふうに思ってます。はい、続いていきます。10番組目、リデンのカープ応援 FM。 リデンという漢字は恋、魚の恋に恋愛の恋と書いてリデンと読ますそうですね。リデンのカープ応援 FM、リデンさんという方がやってらっしゃいます。広島出身のベテランカープ女子がカープや広島の日常のことを配信しているということですね。ツイッター、インスタとの連携ございます。はい、2021年の2月の9日から本日までで3回の配信を数えてございます。福山市在住のベテランカープ女子さんですって。はい、カープの沖縄キャンプの情報ですとかをね、この辺をお届けされてる方です。彼女が注目されてるのは川田コーチ、翔水選手、中村翔成選手、このあたりに注目をされてるそうですよ、といった感じですね。でね、さっきも言いました、魚の恋に恋愛の恋とかでリデンと読ませる方なんですけれども、12番目に紹介する番組は、これもまた恋に恋と書く、多分これは恋恋と呼ぶんだろうな、恋恋カープチャンネルという番組をね、セスさんという、でこれは男性の方がされてらっしゃいます。小学校から高校まで、野球の経験がある方でいらっしゃるそうです。2021年から2月の2021年2月の3日から2月の9日まで8回の配信を数えてらっしゃいます。ツイッターとの連携はございません。はい、カープファン歴7年の男性の配信者さんで、外国人選手とそれから川田コーチに大いに注目されてるみたいでございます。プロ野球開幕後はね、試合終了後の感想や解説をしてくださるそうですので、また今後も楽しみな配信者というふうに思ってます。13番組目でございます。ベースボールチャンネル、アルファベットでゆきやさんという方がね、配信されていらっしゃいます。男性の方でございます。巨人について野球について語ります。ファンの方はぜひ来てください。聞きたいことがあれば何でも、聞いてくださいというふうに書いてございます。彼の番組は2020年10月23日から2月の9日まで全14回の配信を数えております。インスタとの連携がされてございます。巨人ファンで大学までプレイヤー経験がある、ゆきやさんでございます。ピッチャーとしてね、バンテリンドームのマウンドを踏んだ経験もあるそうですよ。マックス139キロのピッチャーだったそうです。はい、野球のプレイをね、おすすめされてありとかですよ。それから投手としての心得、それからジャイアンツ情報などを配信されている方でございます。 はい、続いていきます。14番組目、ネジのヤクルトチャンネル、これはネジさんという方が始められてございます。プロ野球東京ヤクルトスワローズの試合観戦、試合選評やコラムなどを配信していきます。ヤクルトが好きな方ぜひ聞いてくださいといったコメントされてございます。これが2021年2月の10日配信、昨日ですね。昨日が初配信だったみたいです。ツイッター、YouTube、ブログのとも連携がされてございます。ね、毎日配信をね、目指していきたいという話を、されていらっしゃいましたよ。批判めいたことは喋らないそうで、ポジポジ要素満点の番組を出すそうですと。どっかで聞いたことがあるようなコンセプトの番組ですね。うん。はい。ということです。さあ、15番組目でございます。東京ジャイアンツ熱烈応援チャンネル、ジャビットボーイズさんでございます。ジャビットボーイズさん。巨人ファン一筋30年。僕と同じだな。はい。巨人、僕もね、平成元年からファンになったので、33年目ぐらいでしょうかね。うん。巨人軍の日本一を目指して熱烈応援するチャンネルです。旬な話題のネタから、全く話題になっていないネタまで、巨人ファン共通の話題、共通チャンネルとして運営していきますよと。キーワードは日本一、共に盛り上げていきましょうといったコメントでございます。2021年の1月18日から2月の11日まで全23回の配信されてございます。ツイッターとと連携はございません。巨人の話を中心に今弱問わず語られてございます。僕なんかかとはね、見識がね、全然違いますよ。本当にあの、ぜひ聞かれてください。いや、巨人ファンの方にはぜひおすすめでございます。うん、僕チャラついてますけどね、すごくね、このジャビットボーイズさんの話はね、あの、引き込まれますよ。うん、あの、先日のですよ、2020年ドラフトの選手特集ですとかね、うん、あるいはお仕事の関係でいろんなところに出張されるそうなんですけど、この出張先のご当地出身選手の紹介とかね、もされてらっしゃいます。うん、僕この人にはちょっとね、アプローチかけたことがあるんです。で、彼もとてもこう乗ってくださってね、でも連絡の行き来はスタンド FM のレターでしましょうという話になって、うん、なかなか、そんな感じなんですよね。うん、もしかしたらそのうち、僕の番組に出てくれるかもしれませんよと。ジャビットボーイズさん、はい、の読売巨人、じゃあ読売ジャイアンツ熱烈応援チャンネルというね、番組でございます。はい、続いていきますね。16番組目、ベースボールマリオのブルペンラジオという番組がございます。下北沢にある野球専門店ベースボールマリオのラジオチャンネルとなっております。2021年1月1日から2月の11日まで全39回配信されておらっしゃいますが、そもそも YouTube でやってらっしゃるそうでしてね。うん。過去アーカイブは YouTube で確認できると思います。この番組が一番直近から確か90何回目ぐらいの番組だったと思いますのでね。じゃなかったかな。うん。そう。で、今年に入ってからね、スタイフでも聞けるようになりましたよといった感じになってます。野球用品ですとかグッズの紹介、あるいはね、期待の選手の紹介などをされてる番組でございます。この番組は沢木さんという方と、カープ割下さんという方と、ルーキー加藤さんという3人のね、男性でおしゃべりされてる番組でございます。 YouTube も連携してますけど、あとインスタやツイッターとも連携してございます。続いていきます。17番目の番組でございます。野球140キロプロジェクトランナー、マック高橋さんという方の番組でございます。この番組は、今年の1月の15日から2月の11日まで全17回今のところ配信されてございます。 YouTube、インスタ、それから Twitter と連携されておられますよ。野球のプレイヤーとしてのパフォーマンスアップですとか、ゲーム分析ですとか、興味深い上達のコツなどをお話しされる番組になってます。はい。18番目のご紹介の番組、女子野球を盛り上げよう、小畑さんでございますね。はい。 2021年2月の1日から2月8日まで全2回の配信をされてらっしゃいます。インスタ、ツイッターと連携がされております。女子野球の普及発展の活動をされてらっしゃる小私の番組でございます。女子野球の魅力を多く伝えたいという意気込みを語られてございますよ。はい、続いていきます。19番目ご紹介する番組、野球キーボーチャンネル、ベースボール清さんの番組でございます。はい、この方も結構な履歴が ありましたね。うん、社会人野球までねされてたそうで、オリンピック強化選手ですとかね、都市対抗優秀選手であった過去があるそうです。あるいはこう、なんだろうな、大怪我の歴史もあるみたいですね。はい、そんなプロフィール文章になってます。昨年2020年11月18日から2月の11日まで、本日までで全59回を配信されてございます。うん、様々な角度で野球を語る実に興味深い番組となってます。あとはそうですね、たまにこう遠くからね、お子さんの声が聞こえます。うん、お父さんをされているいらっしゃる、僕と同じ環境ですよね。そんなベースボール清さんの番組、キーボーチャンネルね、楽しい番組ですよ。ぜひお聞きいただけたら。さっきまで、ちょっと前まで聞いてたんですよ。競馬のおすすめですとかね、あのプロ野球選手も競馬好きな人が多いんですよみたいな、佐々木ですとか田中のマー君ですとかも馬主やってんだよとかね、そんな話ですとか、うん、あるいはこう株式投資のね話をね、若き日の牧原ひろみが、チームのエースの江川卓にカーブの投げ方を聞きに行ったら、株の式投資の話を散々されたみたいな、そんなエピソード語られていらっしゃいました。すごく楽しい番組だと思います。さあ、20個目の番組でございます。ベースボールクマラジオ、クマさんという方が配信されてらっしゃいます。この方は、フォロワー1000人を超えたスタイフ公式パートナーということでバッジがついた方でございますよ。はい、この方は昨年9月からの配信で1月8日までで全209回を数える配信者さんでございます。インスタ、ツイッター、あとブログも連携がございます。僕がねスタイフを始めて最初にね聞いた番組です、このクマさんの番組ね。日本ハムファンでらっしゃってるんですけれども、12球団乱れておりますね。このプロフィールにも書いてありますけども、たまに育児配信って書いてます。お子さんの出演もちょいちょいされます。はい、楽しい番組です。1月8日だからもう1ヶ月以上配信されてないんだけれども、多分ね、こういうオフシーズンとかキャンプ情報よりかはシーズン入ってからの方が喋りやすい人なんだと思うんですよね。うん、昨年9月からの配信ですんでね。その時には朝夜配信とかしてたような気がしますね。本日の見どころ、ゲームの見どころですとかね。その終わった後の振り返りですとか、そんな番組をされてらっしゃった彼でございます。またそんな会をしてくれると思います。はい、最後21番目、これが僕の番組ですね。ザボのフリースインガー、手前味噌でございますが言っときましょうね。はい、ザボのフリースインガーは昨年の9月、20何日だったっけな、9月の30日から2月の8日まで、全111回配信をしております。はい。YouTube、Twitter の連携がしてございますし、プロフィール欄では、マシュマロ、ノート、ポッドキャスト、ラジオトークの告知もバッチリ入れ込んだ、はい、自分大好き番組でございます。はい。巨人ファンの僕ではありますがね、あまり巨人とか野球にこだわらずにね、好き勝手やらせてもらってます。はい。一番直近何配信したっけなぁ。あ、鈴賢さんと共演したやつ、だから、ポッドキャストからの使い回しの音声をね、アーカイブとしてアップしてございますね。うん。はい。ちなみにもう一個ね、僕の番組で、裏フリースインガーというのもあります。これは何回やったかな？ 3 回か。これはもう使わないつもりです。 が消すのはもったいないので置いてあります。このアカウント、ザボの2個目というアカウントですね。まあ使うことないでしょうね、もうね。まあいっか、そんな感じでございますよと。はい、ということで全21番組をご紹介しましたが、多分この場合あります、スタンド FM の中の番組。昨日今日で振り返って拾ったのが21なだけであって、ホーム画面のスポーツの枠をね、つらつらとこう、振り返るというか、こう覗きながらね、タップしながら見てね、ああ、疲れたと思ったのが19個目までピックアップしたので、あと以前から知ってるクマさんと、それから僕のやつと足して、ね、21にしたわけですけども、多分ね、1週間に一遍配信する人とか、1ヶ月に一遍配信する人もいると思うので、倍じゃ効かないんじゃないかな。まあ、50以上あると思いますわ。スタンド FM では50以上の野球番組があると思います。はい。ぜひ、あなた、お聞きのあなたもぜひ探していただけたらと思いますよ。はい。ということでね、NPB 野球ファンで言うと、僕がご紹介した番組で言うと、巨人が4、広島4、日ハム2、阪神1、楽天1、オリックス1、ヤクルト1という結果でございます。あとは、NPB 全体というか、NPB に関わらず野球全体とか、なんかそんな感じの配信者さんも多くいらっしゃいます。ちなみにさっき言ったですよ。最近スタンド FM に参戦したんだけれども、野球番組はない方で言いますと。鈴健さんは中日とロッテのファンでございます。あと、マッコ DX さんは中日のファンでございますよ、という感じですね。はい。ね、ということで、今年の2月から配信、野球の番組の配信を始められた方が結構いらっしゃるんですね。まあ、2月からだいたいキャンプインでしょ。で、それにこう、なんでしょうね、パッションをかき立てられた配信の方が、ザザザと乗り込んできたような、そんな印象がございます。はい。でも、一個懸念があって、ラジオトークでも、ポッドキャストでも、まあ、どんなスプーンとかなんでも、とかでもそうだと思うんだけど、ちょっとやってね、やめちゃうトーカーさんは、ね、少なからず、おられるんです。ぜひね、今日おしゃべり、ご紹介させてもらった皆様の番組がね、少しでも長く、多くの音声を配信されることを切に願っております。はい。また僕のポッドキャスト番組にもぜひね、ご出演いただきたいと思っております。ぜひね、連絡手段としてね、ツイッターのダウンロードと、それからスタイフとツイッターの連携をね、お願いしたいと、かように思います。私がやっております、アップルポッドキャスト番組、ベースボールカフェ、キャン中世ではですね、野球が大好きな皆さんのゲストをいつも募集しております。ぜひ出してやってくださいと。いうお誘いがあれば、必ずそのお声には応えたいと思いますし、僕からもお声掛けさせていただくこともあると思います。はい、ベースボールカフェキャン中世をぜひ可愛がってやってくださいと。言ったところで30分ね、喋りましたよ。さあ、人気のない公園でおじさんが喋っておりますと、周りからは車がゼロになってしまいましたね。怪しく思われたのか、まあよかろうというふうに思ってます。この本日の収録分ね、ベースボールカフェキャン中世と、それからスタンド FM で配信しようと思っております。はいはい、お家帰って編集しますね。はい、といったところでご清聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。じゃあねー。